今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、10月15日にジョージ・ハリスンのアップルイヤーズのですね、諸作品が一挙にリリースリマスターでねされたということを受けまして、先週からジョージ・ハリスンのアップルイヤーズ特集をお送りしているんですが、今回はその後編をお送りしてみようかなと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、ジョージ・ハリスのアップルイヤーズ特集の後編なんですけれども、先週はほぼですね、オールシングスマストパスで、曲をもう揃えてみたんですけど、今回はそれ以降のアップル作品ですね、アルバムとしましては、リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド、それからダーク・ホース、そしてエクストラ・テキスチャーの3作から、ピックアップしてみたいと思います。で、1曲目ですけれども、1曲目はですね、これはジョージの名曲の一つですね、ジョージ・ハリスンで Give Me Love という曲をお聴きいただきました。これは1973年のアルバム Living in the Material World からシングルカットされて全米1、全英8位、日本でもですね、オリコン37位というですね、結構ヒットを記録しました。まあ、この頃はまだその前作の All Things Must Pass のですね、余波が残っていて、まあ、ビートルズが解散してまだ3年しか経ってませんので、すごく、ジョージが世間から注目されていた時代ですので、セールスも、高セールスを記録しましてですね、この曲は、それまで、4週連続1位でなってたポール・マッカートニー&ウィングスのマイラブを蹴落として1位になって、で、アルバムの方もですね、そのポールの、レッドローズスピードウェイに代わって、1位に輝いて5週連続1位になるというですね、まあ、輝かしい成績を残した1枚でございました。曲自体は、すごくこう、どういうんですかね、アンニュイなというか、まあ、さりげない、名曲という感じなんですけれど、まあ、こういう曲がね、その売れる、大ヒットを記録する背景には、やっぱりその、まだそのビートルズのジョージ・ハリスンというですね、注目度が高かったからなんだろうなと。ね。必ずしもこういう地味な曲がヒットするっていう、どういうんでしょうね、その背景っていうのはあんまり、特にアメリカなんかはないんですけれども、いかに注目されてたかっていうことが、このチャートアクションが物語ってるんじゃないでしょうか。はい。で、今日2曲目ですけれども、今日は嬉しいお便りいただいております。ですね、ラジオネームウィングスファンさんからなんですけれども、物静かなイメージがあるジョージ・ハリスンですが、この曲では明るくて元気はつらつとしていて、聴いていると嬉しくなる曲ですと。で、ぜひ聴きたいのでよろしくお願いしますということで、ジョージ・ハリスンのディンドンというね、曲をリクエストいただいてるんですけれども、まさにそれはもう書けようと思ってたところでしたので、次はそれを言ってみようかなと思います。これはですね、ジョージのクリスマスソングに当たるんですね。先ほどのリビング・イン・ザ・マテリアル・ワールドの次のアルバムでございます。アルバムダークホース、1974年のアルバムダークホースからシングルカットされて、全米36位、全英38位、オリコンでも68位というですね、まあ、スマッシュヒットを記録いたしました。ではそれを聞いていただこうかなと思います。ジョージ・ハリスンでディンドンをお聞きください。はい、ジョージ・ハリスンでディンドンをお聞きいただきました。このディンドンの収録されてますですね、ダークホースってアルバムがあったんですけど、このアルバムの発売に合わせてですね、当時1974年なんですけど、ジョージ・ハリスンは初のですね、この全米ツアーを予定したんです。で、 結局やったんですけど、これはもう後にも先にもこの彼は生前このツアーしか全米ツアーってのはやってないんですけれど、ですね、まあ、ただ当時ですね、この人もう時の人になっちゃっててすごく忙しくてですね、この年に設立した自分のレーベルのダークホースっていうですね、レーベルからのそのアーティストのプロデュースをやってたりだとか、そのビートルズ関連の訴訟問題なんかもあったりとかしてですね、この本来ならこのアルバムのリリースとツアーを同時にやってですね、プロモーションもやっていくつもりだったと思うんですけど、まあアルバム制作が遅れてしまいまして、結局そのツアーのもう終了直前に発売されることになってしまったんです。で、そして、まあ、ジョージ・ハリスはインド音楽にすごく傾倒したんですけれど、まあ、その、彼のそのシタールのですね、まあ、師匠にあたります、ラビー・シャンカールっていう人の、その、インド楽団をですね、その自分のコンサートの中に大体的に取り入れて、その演奏させたりだとか。で、さらにその、喉を壊してですね、まあ、咽頭炎になったということで、その声がすごくこう、しゃがれてしまうんですね。すごくこう、聞いてて痛々しいような声になってしまったりだとか、まあ、そんないろんなアクシデントも重なったりして、マスコミからはもう散々な叩かれ方をしたんです。で、そこから、ちょっとこの、なんて言うんでしょう、ジョージ・ハリスのその、栄光のですね、黄金時代にちょっと陰りが見え始めたという、まあ、ちょっと、曰くつきの時代ではあるんですけれども、まあ、決して、そうだからといって、この、ライブツアーだったり、このダークホースってアルバムが、本当にその価値のないものかって言ったら大間違いで、その、今、改めて聞くとですね、いいところもいっぱいあって、むしろ、どういうんでしょうね、悪いどころか、出来はいいんじゃないかっていうような評価も最近は高まってきてまして、いつかこの、その特にライブツアーですねのその音源かないしはその映像化をですねしてくれないかと期待してるんですけど、どうも残っているようなので、まあ、本人サイドがトラウマで嫌なのかなという気はしますけど、まあいつかそういった日の目を見ることを期待しますね。はい。で、次の曲でございますけれども、次のアルバムですね、今度のアルバムは、1975年です、1975年のアルバムでエキストラテキスチャー放題ジョージ・ハリスン帝国、ちょっとこの放題よくわかりませんけれど、まあ、そういうアルバムが出ます。で、このアルバムではですね、まあその本当にどういうんでしょうね、まあ、ロックスターというよりかはこうミュージシャン、そのギタリストとしてのですね、顔をまあ、出してきたというか、結構その後にですね、まあ、AOR だとか、そういったアメリカ音楽界の大物になっていく、その人ですね、とかを結構起用したりして、特に一番印象深いのが、デビッド・フォスターっていうですね、もう今じゃあもうアメリカの、そのプロデューサーの中ではもうトップオブトップみたいな人ですけれど、その人を、まあ、このジョージ・ハリスンが発掘したみたいな風な言われ方をしているんですけれども、その若かりし頃のデビッド・フォスターが、全面的に参加したりして、結構、そのプレ AOR というか、そういうなんかミュージシャンズミュージシャン的な音楽を、やり始めた頃の、一枚になりました。で、次おかけする曲はその中からの一曲なんですけれども、僕はまあこの曲が、このアルバムのハイライトかななんて思ってるんですが、ビートルズのそのジョージ・ハリスンの曲で有名な曲で、While My Guitar Gently Weeps という曲がございますけれども、まあそれのアンサーソングとしてジョージが書いた曲で、なかなか渋いいい曲でございます。次はそれを聴いていただこうかなと思います。ジョージ・ハリスンで This Guitar Can't Keep From Crying をお聴きください。はい、ジョージ・ハリスンで This Guitar Can't Keep From Crying をお聞きいただきました。それでは今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
まずラジオネーム倉敷なまりやさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
さてジョージなんですが、ノラ・ジョーンズと関係があると聞いていますが、二人はどんな関係でしょうか、教えてくださいといただいております。はい、
先ほどちょっと言いましたけど、ジョージ・ハリスンのシタールのね、
うん、
師匠のラビー・シャンカールっていう、
うん、
インドの、大物、ミュージシャンがいるんですけれど、うん、その人の娘なんですよ。
う
ん、ノラ・ジョーンズ。
なるほど。
なので、まあ、すごい人の娘ということなんですけど、うん、直接ノラ・ジョーンズとそのジョージ・ハリスンが、なんかこう、コラボレーションをしただとか、うん、そういうことはないです、
ね。ああ、なるほど、ね。
まあ、関係があるといえば関係があるかなというね。うん、ことでございます。はい。
続きましてラジオネームディスガールさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先生のクリスマスの新作大好きです。
ありがとうございます。
後ろのバックコーラスは誰が歌っているのですか、うん、といただいております。
それよくね、聞かれる質問なんですけど、全部私でございます。私の楽曲多々ありますけど、結構コーラスワーク重視してますが、全部一人多重録音です。高音もミッドもベース音も全部私がやってるというね。それが一つの私の音楽のトレードマークなので、
もう全て
一つよしなんていう。
なるほど。
はい、
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さてというわけで、ジョージの曲はここまででございまして、今週も、11月7日に発売となります、私の新曲を最後に聴いていただきたいと思います。竹迫凛太郎でマスターオブクリスマスをお聴きください。 てそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。皆様のお便りを募集しております。
はい、というわけで2週にわたってお送りしました、ジョージ・ハリスンアップルイヤーズ特集、これにてお開きでございます。来週はですね、なんと本番組100回放送でございます。というわけで、来週はちょっと45分に拡大してですね、お送りしようかなと思います。で、私の、マスターオブクリスマスの発売も11月7日なので、そちらの方も記念してですね、100回記念&マスターオブクリスマス発売記念ということで、ちょっと拡大版をねお送りしたいと思うんですが、FM 倉敷の方では7時15分からいつもより15分早く始まります。そして FM 元気さんの方では、いつも通りですね9時半からそこから45分でお送りしたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。